我が子から始まる食べ物と王者の話というクレオハウスから出ている、はい、これはブックレットを拝見しました、はい、やっぱり書いてくださってると思って本当に嬉しくなったんですが、聞きたいことがいっぱい書いてあるので、はい、お話し会はい、
朝のお話し会っていうのがクレヨンハウスでありまして、はい、そこで話した講演記録をもとに冊子に作ってくださったものなんです、
なるほど。この時のお話し会にもやはりお子さんを持った、
はい、若いお母様、それお父様もね、いっぱい見えまして、はい、質問もすごく熱心に皆さんされてて、やはり差し迫った問題ですよね、食べ物ですのでね、は
い、そうですね、だってもう今知りたい、もしものことがあったらだとか、手遅れっていうのは嫌だから、一刻も早く何か手が打てるものならっていう思いは皆さん持ってらっしゃると思うんですけど、
そうですね、
今放射能汚染っていうのはどのくらい進んでいるんでしょうか。
3月11日の事故があって以来、はい、10日間ぐらいの間にも爆発が、はい、連続して起こって、途方もない放射能が出ましたよね、
はい、
それが各地に今降り注いで、地面に積もってて、それが高濃度で検出されてますけど、原発自身そのものも放出を止めていないんですね、
はい、
それで、いまだにこうダダ漏れっていうか、漏れ続けてて、はい、その量っていうのが、最初1時間あたり2億ベクレルって政府がつい最近発表したんです、
はい、
今まで何の発表もなかったんですけど、それがようやく少し減って半分になって1時間に1億ベクレルって、
はい、
でそれってどのくらいの量なのっていうのは分かんないんですけど、でも1時間だからそれ1日で24億ベクレルでしょ、半分に減っても
ですよね、
はい、で私たちにとってはそれがどういう量か分かんないけど、でも皆さん原発事故った時にはこれの400万倍出てましたから随分減ったんですよって言われるんですけど、そっちの方がすごかったから、毎日それから比べればもうすごく、
はい、
何百万分の1になったとは言われても、やっぱり毎日それが降り注いでくる、
はい、
風向きによってはこれから北風の季節になれば、はい、海の、ね、方や北の方の向こうに行って関東平野に来るっていうか、一線の方に来ないので、あまり大量に放出された分が全部来てるっていうわけではない、福島も含めて高濃度があるけども、だいたい海に行っちゃうっていう、ね、はい、ことだったんですけど、これから風向きが変わる、雪が降る、ね、いろんなことが起こると、また私たちの生活圏に影響は無視できないと思うんですね。
これまでとまた変わった形で、
はいはい、
直接影響してくるかもしれないということですよね、はい、だって本来その漏れる放射能があるはずはない、はい、ないっていうのが大前提であった原発ですから、少なくなったんだよって言われてもそれは違いますよね、
違いますね、そしてあと海の方に大量に行って、幸い陸の汚染は出た分から言えば、
はい、
多少ね少ないってことはあったけど、海の生物、それがその魚を私たちはよく食べますよね、
はい、
それがもうだいたい事故が起こってから食物連鎖とかなんかで魚が海水から取り込んだり、
はい、
あれ小さな魚を食べてその汚染を全部大きい魚が食べ込んでいくっていうのがありますね、はい、そうすると半年過ぎたぐらいから海洋生物、
はい、
魚や海藻とかいろんな貝とかね、そういうふうなものの汚染が顕在化してくるっていうふうに言われてるんです、
はい、
だから
ということはもうすでに
もう7ヶ月経ちましたので、はい、これからお魚大丈夫なのかなっていうこと で、でそれをちゃんと計測して、
はい、
そして私たちにその数値を知らせてくれるなり、一定程度の汚染のあるものは市場に出さないとかね、しっかりやってもらわなきゃいけないんですけど、
はい、
全然海の汚染の計測っていうのは、
はい、
もうほとんどしてないと同じぐらいなんです。
そうですよね、全種類のお魚、食べるお魚全部ではなくて一定の品種だったりだとか、
はい、そうですね、
ですよね、それもなんだかしているんだかしていないんだかあまりよくわからなくて、
で、一応港ごとにね、
はい、
その汚染地域の港のものは水揚げ港のものは買いたくないっていう、消費者のあれがあるのは致し方ないことなんですが、それすると取った漁船はその汚染地域の漁港には水揚げしないで、
はい、
そうじゃないところに持ってて水揚げするっていうのも、あり得る話で、はい、実際そういうことがあったという報道もあるわけですね。それで一応海域で、 あの取った海域で表示しなさいっていう話になりまして、はい、それでまず水産庁はそういうふうなルールを、この度発表した、はい、それはまあ一定評価は、ね、できるんですけども、
ただどこの水域だったら海域だったら大丈夫かっていうことがわからないので、やはりこの辺で取れたらしいっていうことが分かってもそれが安全なのかどうなのかっていう直接的な理解にはつながらないですね。
魚そのものを、ね、はい、測って、はい、そしてこれはこう何ベクレルでしたよって言ってそれを表示して売ってくれれば、2ベクレルだったらまあ食べていいかなとか、50どうしようかなとかね、いろいろ判断がありますよね。でもそれがないから、まあもういわゆるその底物のお魚とか、はい、海遊魚とか、はい、ぐるぐる回ってどこ回ったか分からない、魚も動きますからね、
はい、
親潮とか、ね、黒潮とかだってこう、日本の、
そうですよね、
だから、この魚は大丈夫かっていう判断っていうのはなかなかできない。ですからやはりきっちり、市場に入る前の計測をして、数値を発表して流通させるっていうことが必要ですね。
そうですね。グリーンピースジャパンさんにもお話を伺ってきて、はい、とにかくもう政府の対応を待っていられないので、各お店ごとにもう独自にやるっていうことをやりましょうって呼びかけていらっしゃるんですね。そうしていただけると本当に消費者は安心ですよね。
そうですね。でやはり設備投資にね、計測器でちゃんとその、すっごい数値までこう測ろうとすると、計測器の購入費って、まあ、高いですよね、でもねこの放射能汚染っていうのは、来年には収まるっていう話ではなくて、もう何十年と、チェルノブイリでさえもう25年以上経ってても、未だに高い汚染ですよね、あそこは1機しか壊れなかったから、こっちは4機もぶっ壊れて、大量の放射能を出したわけだから、そうすると、やはり長期間汚染問題っていうのは私たちはもう避けられない、であれば設備投資として計測器をこの際、1000万かかっても2000万かかっても、スーパーなんかの大きい企業だったらできないことではないでしょうし、ぜひそれをやってもらいたい。どっかイオンでしたか。
そうです ね、
導入しましたね、だからうちの近くにイオンはないのかしらなんてみんな言い始め
そうですよね
そうなっちゃいますよね。
そういう姿勢が、企業に見られると安心ですし、ここのものならっていう他のものでもなんか安心感を持つことができるので、企業にとっても悪いことでは絶対ないですよね。
そうだ
と思います。という話をしながら、政府が動いてないということが前提にあるので情けない気持ち
本当にそうです ね、
なりますね。
でよく消費者が汚染産地のものを避けるっていうのは風評被害だとかね、まあ、産地の人たちを困らせっていうことの批判があるんですけど、それは当たらない、違うと思うんですね、やはり産地でも、まあ、福島でも汚染地のすごく低いものもありますしね、お米にしても果物にしても野菜にしても全く出ないっていう地域もあるけれど、もう一括りで避けられてしまうと、だからそれは政府が、きっちり市場に入るものを測っていれば、もう私たちは産地で選ぶ必要ないと、ベクレル数で選べるから、福島だろうとどこだろうと、ベクレルが低いものであればみんなが買うようになる。だからそういうふうにすることが、福島でね、まあ、汚染の高いものを売る必要はない、売っちゃいけないんだから、低いのに売れないっていうね、ものをやはり救うことにもなる。だから私は全ての市場に入るものを計測して、その数値を表示して売るということをね、すれば風評被害って言われてるものも消えると思うんですね。
そうですね。はっきりさせてもらえないから、福島のものなら控えようとか、群馬栃木は大丈夫なのかしらっていう風になってしまうんであって、今目の前にあるものはこれは低いベクレルだよって言われれば、じゃあって、
ね、そうですよね。そしたらどこさんだと関係なくね、自分で、このベクレルなら買ってもいいわってなりますよね、
そうですね、ましてや海のものもそうですけれども、陸のものもあんなに本当にブルーシート1枚分のところだけが高濃度だなんていうホットスポットが見つかると、ここはもう福島産のお米も大丈夫ですよって言われても、たまたまそこだけのものが混じっているかもしれないと思うと、
そうですね、おっしゃる通りですね、やはり自分の身を守るっていうのは誰も備えてるね、年を取った人なら食べてもいいでしょうとか言われても、やっぱりね、 ではなくて、ね、やはり身を守るっていうのは大事な本能ですし、それは当然のことなので、はい、年齢関係なくやはり低いものをね、探して安心したいっていうのはもう当然守られるべき権利ですよね。
そうですね。ですから本当にその田んぼ一枚、そこがどうなのかとかっていうのを本当に詳しく調べてもらっているっていう安心感が欲しいなと思うんですけれども ね、 でも今まだ残念ながらそうではない、はい、となるとやはりじゃあどうやって食べるかとか、どこのものを選ぶかっていうことが、まあ、主婦のそれぞれの悩みになってくると思うんですが、はい、まずじゃあ先ほどからのお魚ですよね、はい、何ならとりあえず安心だと考えていいですか。
だから今の、計測されない、市場にあるものが計測されない状況の中では、やはり、どの海域の魚かっていうところで選ばざるを得ない、はい、ですからそうするとまあ海域で言えば、関西伊勢の海、まあ、九州海域、北陸、東北 の、 あの日本海側、はい、そして九州 の、 北海道の、まあ、日本海側っていうかね、はい、まあ、そういうふうにして選ぶっていうのと、あとその、底物の魚は特に福島、あそこ東北、東日本、はい、日本海側の底物の魚やはり避けたいっていうのもありますし、
海底に暮らしているカレーだとか、
あまり動かないで、はい、だんだん蓄積した、ね、はい、おでんの中にこう溜まっていくわけですしね、はい、海藻もやはり海水中のものをどんどん栄養分として吸収していきますから、はい、避けたいですし、それからあと小魚の場合、はい、やはり海域のその問題の海域の小魚は、はい、内臓を丸ごと食べますのでね、
はい、
だから最初シラスとかコウナゴとかがいっぱい出ましたね、高い数値が、はい、あれはやっぱり魚、大きい魚だったら腹ワタ取って計測する、食べる部分、はい、でも小さい魚は丸ごと食べるから、はい、そのまま計測するとやはりすごい値が出ちゃう、ですからまあ向こう側、日本海側のシラスだったらまあ買いますけどね、なかなかそういう意味では丸ごと食べる小さな魚、それからあと淡水魚、
はい、
で、まあ、あそこ湖いろいろ川とかありますけど、はい、淡水産の魚はやはり海に比べて、まあ、栄養素が少ないので、
はい、
その非常にこう取り込み量が海の魚よりは淡水の魚の方が強いんだそうです。でチェルノブイリの時でも、はい、やはりカワマスとか、まあ、そういうふうな淡水の魚から、あちらには淡水のスズキなんかいるんですけど、それがものすごい量 の、 放射性物質を蓄積してたとかっていうのが、はい、報告されてるんですね。で実際今回の場合でも、はい、やはり福島県内 の、 その湖のカサギとか、はいはい、それそういう、まあ、いろいろ、淡水の魚については早くから高濃度汚染が報告されてるんですね。
ヤマメとかありましたね、はい、そういうことだったんですか。